Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1961回11月1日です。皆さん万事ましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
あ、こんばんは。そうか、11月になった。でハロウィン終わっちゃったんだ。
そうだよ、ハロウィンは夕べだよ。
そうだ、
渋谷のスクランブル交差点いっぱい人がいたじゃない。
行ってないから知らない。
僕も行ってないけどね。ワンワンは犬の日。ジミーちゃんこんばんは。
やっぱり犬の日なの。
痛いだよ、わかんないけど。けいちゃんこんばんは。
は、札幌マラソンおめでとうございます。
はい、今日は黄砂が飛んできましたね。
うん。
島根も松江も黄砂を観測したそうですよ。
もうだって海がどんどん白くなっていって。
うん。洗濯もやれんだったのかなという気がしますけどね。
す
きちゃん干して出てないよね。
いやいや、もう黄砂だって言っとったけ、そんなん干しませんよ、うん、わざわざ。
お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
けいちゃん、モナちゃん送れなくなってる。あ、10月いっぱいでもう送れなくなりましたよ。
何モナちゃんって。
ん、モナコイン、仮想通貨。
あ、そのサービス終わったの。
うん、サービス終了するってよ。
ん
ー、あの投げ銭的に仮想通貨を配信者に送れる機能がついてたけどね。ツイキャスさんは仮想通貨から手を引くそうです。
だいぶケイちゃんに見ついてもらった感じですか。
10円ぐらいかな多分。
そうなん、ケイちゃんありがとうございました。
だから出金したいんだけど、あの金額が少なすぎて出金ができないのよ。
あれもなんかケチつけてますよ。
ケイちゃんもあのモナちゃん持ったままにしとくと消えはせみたいですけどね。多分コインかなんかに変えてくれるんだろうけど、投げっぱにしとくと。早めに出金しといた方がいいかもしれませんよ、残高があるんだったら。世間はいいね、3連休で。
休めばいいじゃん。
休めねえよ。なんか今年は連休がいっぱいあったな。
いやでももうないよ、これ最後だもん今年。
今年はこれが最後の連休。
うん、 だって勤労感謝の日は土曜日だし今年。
ああそっか。
で12月は一切ない。
うん。
なんか23日は赤い字でなんか書いてあるけど数字は赤くないんですよね。
え、なんだ。
あ、いた。12月23日は元の天皇陛下の誕生日でしょう。
ああ、普通に黒い字だな。
うん。平成の天皇誕生日だけどもう祭日じゃないんでしょ。
そうだね、祭日じゃないね。
だから12月祭日ないのよ。もうだけど今度の4日が最後よ、今年。
そうなのね。
はい。
うん、勤労感謝の日がいかんよな、土曜日で23日は、うん、
しょうがないね。
まあしょうがないっちゃしょうがないかね。
損した気分だけどね。
まあここのところは損した気分だけど、あでも5月もゴールデンウィークの真っ最中だったからな、あんまり得した、まあ、うちは4連休があったからそこのところが得した気分っちゃ得した気分だけどな。ということでもう今年もあと2ヶ月ですよ。
早い。
年賀状は今日から発売だそうですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
いつもなんかのらりくらり
してる。元旦に届くように12月25日までに出してねって言ってたよ、テレビが。
出したことないな。そんなに早く。
まあね。皆さんも、あ年末に向けて準備始めましょうね。ケイちゃんは明日から3連休。
3連休じゃないよ。3連勤って書いてあるよ。
あ、3連勤か。何ですか。
稼ぐね。
この間21日休んだじゃん。あ、休んだじゃんっていうか、僕が休んだわけじゃなくて、会社が休みでしたからね。
でも休んだじゃんね。
まあね。
会社が休んだってあなたが休んだんじゃん。
ジミーちゃん年末年始は9連休だよ。
うん、そうそうそうそう、9連休ですね。
そんなに長くあるかい？
うん、今年はなんかええ感じですよ。28が土曜日ですか。
27からか。
27金曜日です
よ。27は、うん、うちがね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あ、うちも9連休だ。5日の日曜日出勤日になってる。
え？あ、1日早いけど1日早いってこと？
そういうことだな。
頑張ってね。
マジか、日曜日から金曜日まで仕事するのか。
5日？5日じゃん。あ、6日じゃん。
6日だよ。
でもみんなより1日休み早いんだっていいじゃん。
冗談じゃないよ。まあね、一応皆さんと同じように9連休は9連休みたいだけどね。
なんか今度こそどっか行こう。
じゃあ僕行かないに100点かける。
100点って何の点数ですか？
わからん。
行かない、100円とかならわかるけど100点かけるって何のことですか？
100点。
行くもん。
お、宣言したね。
どっか行くもん。
みんなメモっといてよ、すきちゃんが行くって言ってるから。
どっか行くもん。どっか行くもん。
まあ、9連だ。でも正月挟んでるからな。
だって私気ままだもん、一人で。
まあ一人では気ままだけど、旅費が高くつくじゃん。
ああ、
移動しようとすると。 まあまあ JR はそんな旅費は上がったり下がったりしないけど、
なんでそんな
飛行機使おうとすると、
うん、JR とかって言うわけ？ JR で行けないところもあるわよ。
どこ？
海の向こうとか
四国
が、はい、ニュースやろ。お
沖ノ島はい、それでは本編の方行きたいと思いますよ。
どうぞ。
まず最初は気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル定額制映像配信サービス Apple TV プラスを提供開始という記事が上がってました。本日アップルが定額制映像配信サービス Apple TV プラスの提供を開始しましたということで、私は2日からかなと思ったんですけども、日本も1日から始まったみたいですね。現時点で国内では下記の8作品が公開されていますということで、ザ・モーニングショーが C、 暗闇の世界、それからディキンス、若き女性詩人の憂鬱、フォー・オール・マンカインド、象の女王、偉大な母の物語、ヘルプストーリーズ、お助けモンスターズ、ゴーストライター、そしてスヌーピー宇宙への道ということですね。はい、アップルのサブスクリプション映像配信サービスがスタートしたということですが、私的には見たいなーっていうのはこの For All Mankind かな。
どんなお話ですか？
月に最初に人類を送ったのはアメリカじゃない？
うん、
アポロ11号で。それが、ソ連が先に人間を月に送ったっていうお話、まあ架空の話ですよね。あとこのスヌーピー宇宙の道もちょっと見てみたいかな。セサミストリート、セサミストリートも見てみたいかな。
セサミストリート
下から3番目、ヘルプストーリーズってやつ、お助けモンスターってやつ、
ヘルプスターズ、
ヘルプスターズ、スターズ、お助けモンスターズ、これセサミストリートのあのパペットが出てくるやつです。はい、利用料金は月額600円で、今年9月10日以降に Apple TV、Mac、iPhone を購入したユーザーは1年間無料で利用可能ですということですね。スキちゃんは見てみたいのがありますか？
題名からだと、
題名文字だけで見てもあんまし分かんないよな。あの iOS の Apple TV っていうアプリ立ち上げた方が早いかもしれない。
ゴーストライター、
ああゴーストライター、
いやどんな話か分からんよ。
あの予告編は無料で見れるけどね。
うーん、
ということでお散歩さんは確か1年間無料の権利を持ってるんでね。象の女王っていうのはこれはもしかしたらドキュメンタリー映画かもしれない。象さんを
本当に象じゃないところ、
うん、本当の象さんの映像があるね。それでは次の記事ですよ。 こちら iPhone マニアさんにあった記事です。AirPods に AirPods Pro を買い足すユーザーが多い、クック CEO 予測という記事が上がってました。 AirPods Pro についてアップルのティム・クック最高経営責任者 CEO は、従来の AirPods ユーザーで AirPods Pro を買い足す人が多いのではないかと語っていますということですね。これはですね、10月30日アメリカ時間で行われた業績発表の中でティム・クック CEO が述べたということだそうですね。AirPods は過去最高の記録を更新し続けており、今四半期も更新は続くと予測しています。そして今日ノイズキャンセリング機能を待っていた皆様に向けて AirPods Pro を発売できることを誇りに思いますというふうに語ったそうですよ。これはティムさんに言われたら買わなきゃいけないのか、 AirPods Pro
言われたら、
クックさんに言われたら買わないけんのだね。 AirPods 持ってる人は AirPods Pro を買い足すだろうって。
買い足す？
うん。
あなた買い足す？
買い足すなら今のエアポッツを売って資金に充てるかな。ほぼ同じ機能だからな。まあノイズキャンセリングがついてるっちゃついてるけど。
いや本当にこうやって思ってんのかなっていうのがちょっと疑問。クックさんが。
まあ、クックさんが言ったから思ってるんじゃない？
だとしたらすごいポジティブな人だなと思う。私としてはそんなことあるわけね。あるわけね。あるわけないでしょって。ねえとか言って。いや、それはなんとないんじゃないって思っちゃったけど。
うん、
もう私はアップル信者ではないので、アップル信者の人はそうなんかな、熱い。
やっぱり新しい機能が乗ると試してみたくなるんじゃない、 iPhone と一緒で。
まあお金に余裕があればしたいかもしれんけど、
ただティム・クックさんが言ってるように買い足すって人はそんなに多くはないんじゃないかな。買い替えるとかそういう人の方が多いんじゃないかなと思うけどね。ということで AirPods Pro どこまで伸びるんでしょうか。値段がちょっと高いよな。消費税込みで3万円。はい、そして、次の記事ではその AirPods Pro をバラバラにしたニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。 AirPods Pro を早くも iFixit が分解、バッテリーはボタン電池に変更、修理スコアはまた0点という記事が上がってました。新製品が発売されたらすぐに分解でおなじみの修理業者 iFixit が、Apple の新型ワイヤレスイヤホン AirPods Pro の分解レポートを早速公開していますということですね。はい、バラバラにした写真が記事の方に載ってますけども、部品点数はそんなに多くないね。もっとごちゃごちゃしてるんかと思ったんですが、
なんかバラすかな。
ん？
いや、なんでバラすかなと思って。
あ、 iFixit さんはこれバラして、修理するときのマニュアルみたいなのを作るわけですよ。
はあ、そうなんだ。
そうそうそう。
いや、
そっちが面白かったからね、iFixit さん。
いや、うん、なんか、うん、そうなんだったらいい。楽しんでるんだと思った、毎回。
いや、ある意味、中の人は楽しんでると思うけどね。で、バッテリーですけども、ボタン電池になってるそうですね。今までの AirPods はあのうどんの中にバッテリーが収められてたんですけども、うん、AirPods Pro に関してはボタン電池が採用、ボタン電池型の、リチウムイオンが使われているということだそうですね。ちなみにこのボタン電池、サムスン製のものと同じじゃないかということ、サムスン製じゃないかということですよね。ただ、ボタン電池にはなってるんですが、電池がハンダ付けされてる、ハンダ付けされたケーブルがつながってるらしいですね。なので、交換するということはちょっと難しいんじゃないかと。いうことだそうで、すいません失礼しました。今日は私の方が切れちゃった。アプリが落ちたわけではないんですけどね。今日は僕の方が切れちゃったよ。
ああもうなんか自分なんだと思っとった。
私の方でした。
珍しいですね。
うん。どこまで喋ったんだろう。
ボタン電池
って聞こえたけど、ボタン電池になってて、あ、だから今 AirPods はあのうどんの中に電池が入ってるけども、あの AirPods Pro はうどんの中に電池が入ってるわけじゃない。
ハンダ付けしとるって言ったよ。
うん、ボタン型の電池よね。で、まあ、iFixit さん10点満点だったかな、スコアをつけるんですけども、修理のしやすさは0点ということでさ、
修理のしやすさまで聞こえた。
うん、修理のしやすさは0点だそうですね。なので、まあ、どこかが故障すれば、単純にそのユニットごと交換するっていう形になるってことですよね。
最近はなんかあれだね、もう買い替えんといけんようなものが多いね。
まあね。まあ細かくなってるから変に修理するよりは交換しちゃった方が安く上がるんですよね。のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、iFixit、ん？なんか違うのが書いてあるな。あ、iFixit和か。歯が半角のローマ字になってるよ。修理業者だよ。パーツやツールの販売もしてるけど。iFixit の工具は定評があるのでずっと欲しかったけど、この間発注して今海の上、 Amazon でも並行輸入業者が売っているけど倍ぐらいする。ただ送料を考えたらあまり変わらなかった。あ、アメリカから取り寄せたのね。すげえ。アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
サンポさん、アップル製品の多くは破壊しないと開けられないからね。のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
アップル TV プラスに加入したよ。ザ・モーニングショーが楽しそう。ジェニファー・アニストン、リース・ウィザスプーンが出演。 信澄さん、これって日本語吹き替えになってるの？それとも日本語字幕が出るのかな？そこがちょっと気にはなるんだよね。予告編見てる感じではなんか日本語で、予告編は見ることができるんですけどね、本編は日本語で聞けるのかっていうのがちょっと気にはなります。のぶすみさん、あ、のぶすみさんと2回目だね、こんばんは。が大切なずに2回しました。
えらい
はい、それでは次の記事ですが、これはね、東京都内のにお住まいの方向けのニュースが2つ続きます。トラベルウォッチのあった記事です。チャージスポット、都内210の郵便局にモバイルバッテリーの貸し出し機設置という記事が出ました。インフォリッチという会社がですね、モバイルバッテリーのシェアリングサービス、チャージスポットのバッテリースタンド、貸し出し機ですね、これを11月1日以降都内の郵便局に順次設置しますということだそうですよ。料金は1時間150円、48時間以内にが300円、48時間を超えたら2280円で買い取る形になります。今回の導入エリアは千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、豊島区、目黒区、練馬区の210の郵便局ということで、今後は全国の郵便局にも展開する予定ですと。とりあえず東京都内からスタートということのようですね。そして次の記事、こちらも同じ会社のサービスです。トラベルウォッチになった記事です。チャージスポット、都内のファミリーマート1000店舗にモバイルバッテリーの貸し出し機設置ということで、こちらは11月の5日以降都内のファミリーマートに順次設置していきますということだそうですね。まあ、郵便局の場合は営業時間内だけですけどもね、ファミリーマートの場合は、まあ、24時間オープンしていればいつでもバッテリーをレンタルしたり返却することは可能ですと。こちらは全国展開するというふうには書かれてないんですよね。こちらは都内のファミリーマート約1000店舗が対象ということだそうです。都会は便利だねちなみにこのチャージスポットっていうのは、あのアプリで、電話番号かなんかで確か個人を特定して貸し出しするで、一応ね、島根県にもこのアプリ入れてみるとあるんですよ、バッテリー貸し出ししてくれるとこ。
ファミリーマート、
いや、ファミリーマートじゃないです。ね、アプリどこやったかな、どこやったかな、これか。出雲市内だと、どこにあったっけ、あ、これか、ラピュタの中にあるキッズランドとかね、あと山田電機だったかな、うん、山田電機ここで貸し出ししてもらえるそうですよ。なので実は高知にもあるんですよね、山田電機さん。
あるよ、
山田電機テックランド高知。ここにはね、ここにも置いてあります。今もう、営業時間過ぎてるんで、今借りに行くわけにはいきませんけども、 貸し出しができるのが2台今置いてあるそうです。ヤマダ電機の合地点で浜田にもあるよね。デックランド
あるよ。
浜田にもあるんですが、ただ浜田はね貸し出しかがゼロ、返却かもゼロってことはこれ何、充電器が置いてないってこと？
じゃあどういうんですか？
どうなんだろう。ゴーツの方が優秀だよ。
借りる人おるんかな。
いるんじゃないかな。わかんないけどさ。一応島根県にも点点とは貸してくれるとこありそうですよ。まあ、都会ほど多くはないですけどね。はい、それでは今日はあんましニュースがなかったんだよな。これ最後のニュースです、携帯ウォッチにあった記事です。 iPhone6 をアップデートすると IIJ ミオの Type A で使えない注意呼びかけという記事が上がってました。IIJ は古い iPhone において MVNO サービスの IIJ ミオの Type A の SIM カードが使えない場合があることを明らかにしました。 IIJ ミオの公式 Twitter アカウントで案内をしていますと、この案内によれば iPhone6、6 Plus の2機種を iOS 12.4.3 にすると au ネットワークを使う Type A の SIM カードが利用できないことがあるそうです。原因や回避策、普及方法などは不明ということですね。なので iOS 12.4.2 以前のままであればバージョンアップしないように呼びかけています。またバージョンアップをしてしまったユーザーに対してはドコモ回線を使う Type D への切り替えも検討するよう案内しているということで、あの MVNO さん新しい OS が出るたびに、その OS ちゃんと動くかどうかっていうのを公表してて、だいたい最近は動きますよっていう情報ばっかりだったんで特に取り上げなかったんですけども、今回 IIJ ミオ iOS じゃなかった iPhone6、6 Plusに 12.4.3 を適用すると、au 回線を使うタイプ A が使えなくなることがあるという注意を呼びかけていらっしゃるそうですので、もしお使いの方はお気をつけくださいね。のぶすみさんまだ見ていないのでわからない、あそういうことね。まーさんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、うちの地元の眼科モバイルバッテリーの貸し出しをしていることが今検索したところ分かった。眼科でモバイルバッテリー？
へえ。
なんかすごい組み合わせだね。それは何、個人的に貸してるってことなのかな。こういうあの全国展開してるサービスに乗っかってるってことなのかな。
病院の先生が好きなんじゃない、こういうの。
そうなのかな。
でも待ち時間長いとついスマホいろうじゃん。
あモバイルバッテリーあると嬉しい。病院で待ち時間の間に使ってねというか貸し出すよっていう使い方か、それはあるかもしれないね。大きな病院でこれやると結構使う人いるんじゃない。あでも病院だと 100V があるか。
ん、
あでも外来で来てる人は
使う。助かるよ、
うん、いや入院患者さんのこと今ふっと考えたんだけど、入院患者さんは病室にコンセントあるわなと思って。
うん、そうだね。
うん、そうか、病院で展開すると儲かるかもよ。月ちゃんやってみたら。
私が？
うん。
なぜ？ 私が
儲かるかもよ、ガッポガッポはい、ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか
すいません、
はいはい、
昨日の1960回が上がって、うん、チュリーちゃんが1960回拝聴、放射冷却高速道路はキリってことで写真を上げてくれてます。
はい、ありがとうございます。
真っ白
だね。
霧なんだ。
霧、朝6時39分。そんなに早起きするの？
なんか冬っぽい。
なんかそんな雪景色に一瞬見えるな。
そう、雪降ってるかと思った最初ちょっと幻想的ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今成君が、日川の天井川、上流からの土砂流入が多くて天井川の代表例で、日川といったら天井川ぐらいよく話に出ますよ。知らないって。で、いざ、台風19号クラスの雨がこっちの方に降っていた。日川間違いなく決壊して出雲平野どえらいことになってたそうです。なんか地元に住んでるあなたが知らんのはやっぱり岩成キュン的にもちょっとどうなん？言ったって感じですね、そして、河川の堤防100年とか200年に1回程度の確率で作るんですが、絶対に決壊しないように考えるとお金が天文学的にいるので、避難等ソフト的に対応しないといけないです。スーパー堤防も付近住民の一時移転とか金がかかるので、ほぼ新設はなくなったと聞きます。ついでに河川堤外地にあるゴルフ場は水位が上がると沈むものなので、高い低い関係ありません。
なるほどね、
と
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上
ですか。ジミーちゃん、今日は犬の日だってさ。
わんわんわん、本当だ。
一応です。あ、失礼しました。以上ですね。
もしかしてミュートにしたいの？
うん、一瞬ミュートにした。
ああ、めっちゃ静かになって、私どうしたらいいんだろうって思いました。
あ、もう一つジミちゃんあるじゃん。年賀状作りも大掃除もギリギリまでしない方に100空海マイル。
いやー、いいよったな。その通りだ。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、なんかありますかネタが
あ、絶対そうやってね、降るよね。
そら降るよ、僕ニュース探してるもん
あの言い方何気にチクチク知ってるの分かります
チクチクチクチクさん、眼科の入院患者はスマホどころじゃない気もするけどあ、まあ眼科に関してはね、
まあ目だもん、目だもんね。
よろしみさん、なんかイベントで貸し出すみたい。イベント用に用意してあるんだ。よろしみさん、かぼちゃが送れない。あ、もうハロウィン終わった
か、ね、いや、もう終わった。
多分。
だロブスミさんもう今日11月ですよってさっき私言われたんですよ、うん、
かぼちゃ結局うち46個もらってるけど、このかぼちゃはなんかランキングはどうとかってあったよな。
うちっていうか、あのうちが所属しとる紫チームがどうなったかじゃない、
うん、あ、紫チーム1位のままだな、どうも。
じゃあなんかあるんかな。
ランキング上位の人には来年のキャスくんカレンダーやアマゾンギフト券を抽選でプレゼントって書いてはあるけどな。あれ？でも、まだ送れるんじゃないの？このキャンペーンって11月4日月曜日23時59分までって書いてあるぞ。
なんかこれ、応募ができるんですね。
うん。
いっぱいキャンペーンのなんか商品とかありますよ。アマゾンギフト券。あ、応募フォームが出てきた。何を書いたらいいんだ。みんなもできるんじゃない？
うん、できるんじゃないかな。
最近何にも当たらんもんで、目覚ましテレビで今週2回じゃんけんしたら、なんか、ボーナスプレゼントに応募できるんだけど、ことごとく外れてね。
当たらんね。
もう全然苦渋も何にもない。どうなっとるの？
むすみさん、私は何チーム？何チーム？
いや、みんな紫じゃないですか。
全員紫の扱いになるの？
なんか紫チームじゃないの？
空海のアカウントは紫チームでしたけど。
だってそこにかぼちゃを送ってくれたっけ、紫でいいんでしょ？
紫でいいのかな？
紫、私紫のまんまにしてますよ。なんか意味がわからんけど、とりあえず応募できるんでしちゃおうと思って。
うん。
あ、もういい、紫チームに応募完了って、ツイート。
出た。
終わった。
終わった。皆さんは3連休何かご予定ありますか？今回の3連休はどうなんだろう。全国的に天気いいのかな。
うん、悪くはないんじゃないですか。
場所によっては紅葉が見頃になるのかな。
まだ早くない？
あ、でも大山の方はいい感じらしいよ今。
なんか紅葉とかってあまり見に行ったことないな。
紅葉か。
紅葉って紅葉って言わんの？
言わない。咳込んだね。
ちなみに11月って神有月、神無し月、神無月か。
それは10月だよ。
え、でも旧暦で神有月のお祭り11月ですよね。
あ、だからカレンダー上は11月だけど旧暦の10月だよ。
11月って霜月だったっけ？
そこはわからない。
あれ、なんか急に声がちっちゃくなってる。
こっち？
あ、神有月でいいんだっけ？ 11 月。
え、11月を神有月？
旧暦の10月
でしょ。
え、旧暦の10月ってことはだけ11月のことでしょ。
いやいや、カレンダー上は10月のことをカンナ月だわね。旧暦はたまたまずれてカレンダー上の11月になってるだけのことで。
知らん。
娘さん猫が涙目
に。でもだって11月11日が神有月の祭りって書いてあるよ。
あ、だけどそれが旧暦の10月の何日だってかな。あの神様が海から出雲大社やってくる日よ。のぶすみさんは猫ちゃんを病院に連れて行く予定。お散歩さんはコスモスの写真を撮りに行く。のぶすみさんはバイク2年目点検。くまちゃんこんばんは。
こんばんは。
散歩さんなんとか月でいいよ。
え、この字読めないんですか。
うずき。
は？
あずき、いずき、うずき、えずき、おずき。下月。
下月でしょう。いや、これ下っていう字知らんの。
知らない。知ってるや。知ってるや、知ってるや。全国的に晴れだね、基本は。行楽日和ですね。さあ、秋を楽しもうよ。みみちゃん、本当かな？本当だよ。知ってるですよ。
いや、さっきのあれは知らんような言い方だったよ。いい月とか葉月とか宇月とかずっと言うとった
よ。あれ、月ちゃんが今度は切れた。なにツイキャス不安定だな。どういうこと？今日は私と月ちゃん一対一ですよ。大体ね、他の皆さんも不安定になってんのかな、ツイキャス。ジニーちゃん、京都へでも行こうかな、アップルストアとか。いいね、アップルストア近いとこにあって。はい、これで私とスキちゃん1対1ですよ。
こんばんは。
誰にこんばんは。
よ、落ちるな
ぁ。のぶすみさん、霜降り月。霜降り月ってのが正しいの？みみちゃん、京都はまだ本格的には混んでないよね。京都が混ん
で、もうそろそろ
混んでるか混んでないかを島根県の田舎者に聞く？
京都ダメでしょ。
ダメでしょ。
もういや、ダメでしょっていうのは結構今すだけ年中通して観光客が多いのに、もうこの季節ダメでしょ。
そうなのかい。あ、でも京都はまだって出てるな。11月の20日頃からが見頃って出てる。
何か紅葉の話。
紅葉、紅葉、
紅葉って、紅葉って言ったっけ、さっき落ちたのかな。
あ、それが原因だ。
いや、京都な、長いこと言ってないな。長いこと言ってない。長いこと言ってないか。
大山とか若狭氷の線は見頃になってる、今。高さが高いからだろうな。
あの、うん、京都行っ あのなんか前なんかのテレビのコマーシャルでめっちゃ紅葉が綺麗なやつやっとるテレビのコマーシャルがあったじゃん。レグザだったかいな。あそこ行ってみたいんよね。なんていうとこだったっけ。めっちゃ綺麗なとこ。
京都のレグザ、テレビの CM ってこと
だったかな。なんかテレビのコマーシャルだったと思うけど、すんごい綺麗なところが。
それは最近の話？
どこなんだろう。いや、だいぶ前ですよ。どこなんだろうな。
散歩さん、紅葉と桜の時期の京都へ行くのは人を見に行くようなものだよ。まあ、多いだろうね。
いいなぁ。なんか綺麗なものを見たいな。
綺麗なもの？
綺麗なものが見たい。
例えば？
だからそういうもみじの綺麗なところとか、よ。いや、とか。
とか。
あと、美味しい栗ご飯食べたい。
栗ご飯は、まだ食べてないな。
今年まだ食べてないな、栗ご飯。
てか、栗自体も食べてないな。もう、実がなってる。はね、
だって秋だもん。
うん、いや秋だけど大体に遅れてるじゃん、いろんなもんが。夏の暑さとか。
でも秋だよ、秋だもん。栗、
紅葉も大山見頃だって言っても大山の方行ってもあんましあれだよな。ちょっと遠くから見た方が綺麗なんだろうな。
そこに行かんこってこと？
あの高速道路かとかから見ると綺麗に見えたりするけどな。桜とかはやっぱりその桜の木の下行きたいじゃない。
もみじもその木の下に行きたくない？
あれ遠くからこうたくさん見るのがいいんじゃないの？そういうもんでもないの？
さて、
さて何？
うん、さてどうかなって。いやーいいなー、なんか
何がいいのかわかんねえよ。あ、旅がしたい。
旅したい、旅がしたい。
大阪旅してきたじゃん。
いや、そうじゃなくて、そういう旅じゃなくて、心の選択。
大阪行って心が汚れて帰ってきた。
いや、その都会に行くのと違うじゃない、自然に触れるとか。あ、いいな。ちょっと疲れてるな。そういうことを思うのは疲れてるな。
さん、この間母が作って持ってきてくれたので食べました。あ、栗ご飯か。
いいな。
栗といえば栗ご飯より栗きんとんかな。
うん、栗ご飯でしょ
う。栗きんとんって正月に食べないっけ。別に正月に限ったもんじゃないのか。
でも栗きんとんっていうか栗の 甘露煮じゃないお正月って。
ああ、甘露煮もあるけど栗きんとんも。そう、
きんとんって何？潰れたやつ。
栗を潰して潰した中に塊もちょびっと残して作ったやつ。
何、和風モンブランみたいな感じ？
まあモンブランちゃモンブランかな。あんなケーキみたいに綺麗にピューって出すわけじゃないけどね。
あのぐちゃってしたやつでしょ。
そうそうそう
そう、言い方が悪いか。
おすみさん、会津で紅葉を見ながらそばを食べたいな。仕事で林道を回
って、ああいいですね、
林道から見た紅葉が一番綺麗だった、30年前。
うーん、おそばね、おそば。お蕎麦ねえっていうか、私お蕎麦食べにゃいけんかった。のにな。のにな。
ああ、今日のお昼ご飯のために昨日買ったやつが残ったんだろ。
でももう食べられん。お腹いっぱいなんで。
お散歩さん、紅葉時の紅葉はちょっと離れて、いろいろな変化を見る方がいいけど、楓や楓や、これなんだっけ、
どこ、
ん、
楓の紅葉やでしょ。
楓の紅葉やか。イチョウの黄色い葉はアップもいいね。そもさん、栗きんとんってそれじゃなくて、栗を潰して水で練って茶巾絞りにしたお菓子。あれ、僕が思ってる栗きんとんと違うか。おさんぽさんが言ってる栗きんとんは完全に潰すってこと、塊残さずに。大隅さん、栗きんとん干しぶどうが入って美味しい。ますますなんか僕の思ってる栗きんとんと違うぞ。
地方によって違うんじゃないの？
そうかな。ゆみちゃん、きんとんはいい
よ。お猿さんのやつでしょ。
お猿さん、ああ孫悟空ね。お猿さんって。
お猿さんちゃん？
まあお猿さん超猿さんだけどさ。お父さんは和菓子屋で売っているけど全国じゃないのかな。岐阜や長野南部でポピュラーだと思います。はあ、違うかも、僕は思ってる栗きんとんと。名前は栗きんとんでも全国的にいろんな格好があるか
も
しれない。
見てね、インサイヤ栗きんとんで調べたら、やっぱり岐阜とかの方は和菓子のことだよ。だけどおせち料理にはこれ栗きんとんっていうやつもあるけ、地方によって違うんじゃ。
同じ栗きんとんでも物が違うんだ。確かにこっちで栗きんとんって言ったら和菓子じゃないもんな、少なくとも
料理だもん。でも栗きんとんって、
うん、
おせち料理に使う栗きんとんは漢字で書くと栗に金色の金に団子の団で栗きんとんですよ。
お菓子の栗きんとんは、
お菓子の栗きんとんは栗は漢字で金は黄金の金で、トンはあん ハンコじゃないな、なんていう字だこれ。何しか漢字で栗で金とひらがなだ。
うーん
よ。トン、これ変わった字だな。どういうこと？トン。トン。トン。
何トントン。
何しか違う、
別物なんだね。
お散歩さんが言うとるのはクリチャキンっていうの別名。
ああ、そういうことか。それを食べたことがないかもしれない。
中津川の名家って書いてあるね。栗ご飯がいいな。
天津甘栗がいいな。手が黒くなるけど。
栗ご飯がいいな。
スケちゃん自分で作る？
スリスリし。何を？
栗ご飯。
炊いたことありますよ。ちゃんと皮、栗。ちゃんと渋皮とかも全部取って。
最近？
もう手が痛くなる。いや最近はしてません。昔はしよったよ。あの山に栗取り行って。
あ、そこから？
山に栗取り行ったら人んちの山で叱られて。
叱られるわな。
うん、小学校の時にね、うん、で走って逃げて。
あ、昔ってそんな昔の話？なんか。
でも小学校の頃にあのちゃんと栗皮むいて渋皮も取って自分で栗ご飯が食べ、栗ご飯食べたいって言ったらおばあちゃんが手が痛くなるけ食べたいなら自分でちゃんとしんさいって言われてしたことあるよ。1日以上かかったご飯炊くまで。
あそこで栗ご飯作んなかったっけ。あ違ったか。
あの初めてのオフの時にね、出雲でオフした時に、うん、あの岡山の信丸ちゃんが栗持ってきてくれて、うん、でその時にあのコテージを借りたんだけど、うん、みんなになんかまるで小学校のキャンプみたいに米1合ずつ持ってこいってみんなに言って、うん、お米持ってきてもらったんだけど、うん、のぶちゃんが栗をね山からなんか持ってきてくれて、で栗ご飯炊いたよね。
なんかそんな記憶がある。
うん、炊いた炊いた。
のぶすみさん
美味しかったよね。
美味しかった。栗といえば茶碗蒸し。茶碗蒸しに入れるのは銀なんじゃないの。
変わってる。やっぱりさ、日本は長細いから。私も茶碗蒸しは銀なんです。
銀なんは入れるけど栗の入った茶碗蒸しなんて食べたことないぞ。
なんか茶碗蒸しって、うん、あの私の大嫌いな椎茸入れるでしょ。
ああ入るね。
だから私絶対入れないもん。あのせめてえのきにしようやとか。あのもしくは何もキノコ類入れずに、なんか銀杏5個ぐらい入れてかまぼこ1切れ入れて、でなんかもやし入れてみたいな。
春雨とか入れない？
入れない。
春雨が入るぞ。
もやし。
もやしは入れないな。
でもあれね、水が出てびちょびちょぐちぐちになるよ。
そうだろうな。
うん、
のぶすみさん実家では栗を入れます。銀杏入れません。のぶすみさん、椎茸化学物質な味しますけど美味しい。化学物質な味。椎茸みたいな化学物質があるってこと。
ありえんね。
椎茸はありだけど栗ね。
でも美味しいかもよ。だって銀杏が美味しいんだもん。
まあ確かにね。
あのホクホク類じゃん。
うん。散歩さん近くに銀杏の産地があるので、イチョウの時期には銀
紅葉の時期には
銀杏畑は黄色で染まります。乾燥しいたけを戻すと独特な匂いがするね。
知らん。
乾燥しいたけを戻すと、乾燥しいたけ戻した匂いは嗅いだことないな。
乾燥しいたけ食べてウェーって吐くってこと。乾燥しいたけを戻すとブエーって、うちくねーって
うちらの方は茶蒸し作るときに入れるしいたけはな、生ってわけじゃないか。一旦は茹でるのかな。乾燥じゃないと思うけどな。
あれあれ、みたい料理専用なもんがね、主流じゃないの生のまま入れるんかなって。
生のまま入れないかもな。下味つけて茹でるんだと思うけどな。
茹でる何を。
しいたけ、しいたけ。散歩さん、お出汁を取るのにどんこって使わないの。どんこって何。
うどんこ。
いやいやいや、どんこどんこ。どんこって何。
なんじゃそれ、なんじゃそれ。どんこじゃない、うどんこじゃない、どんこ。
うどんこは粉じゃん。粉から出汁は取れんでしょ。
魚、魚だって。うわ、何、
煮干しのこと。
スズキ目、どんこ科に分類される魚、ハゼ類。
ああ、
茶碗蒸しに魚入れるの。
ゴビちゃんみたいなこと。ハゼってことはゴビウスのキャラクター。
アイナメ。
大きくて肉厚の傘が開き切っていない干し椎茸。椎茸のことじゃん。魚なんかじゃないじゃん。
あれだって、どんこって、どんこって検索してみ、魚出てきたよ。だってそんな椎茸なんか出てこんしゃ。
こんしゃ、
こんしゃね。で
ケイちゃんも椎茸だよ。
椎茸なんか出てきちゃう。だってどんこって検索してみ。
のぶすみさんは初めて聞いた。お散歩さんも干し椎茸のことって書いてるよ。
だけどどんこって検索したら魚だもん、出てくるの。
ジミーちゃんはどんこっていう魚。
私の辞書には、いや、魚しか出てこんし、私の辞書に椎茸出てこない
欠陥品だな。
いや、正常品ですよ。
どんこ、川アナゴ科の淡水魚。ハゼみたいな格好してるんだ。
なんかケイちゃんこういう時だけさ、うん、出てきて言うに、椎茸よって。椎茸なんかなくても生きていけるもん。
そうだそうだ、ネギなんてなくても生きていけるもん。
ネギはいる。
いらないいらない。どんなとこかな。言わせたことないですか。
うん、早く寝たい。
イクラムさんこんばんは。
おやすみなさい。
終わるよ。 空海 IT ニュース1961回、11月1日でした。
ワンワンワン。
お届けしたのは、
最近なんかよく寝る好きちゃんと。
寝る子は育つよ、みっさんでした。それではまた来週月曜日に。三四え？
ただもうだんだん月曜日祭日で？
祭日だよ。やるよ。つきちゃんお休みか？
ただものだんだん
やるで。
ただものだんだん。
I mean, IT news.